耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。先日部屋を片付けました。昔からお聞きのリスナーさんは、お、矢島珍しいなと思うかもしれませんが、理由があるんです。エアコンをですね、新調しました。ですから業者の方が入るのにごちゃごちゃな部屋では恥ずかしいなと思ってね、思い越しを上げて部屋を片付けたわけですよ。で、だいぶ部屋がすっきりした感じはするんですけども、相変わらず僕の部屋本とガラクタが多くてですね、仕事で使った原稿なんかも一箇所にドーンとまとめてあるだけで、とりあえず片付けは済んだんとはいえ、なんかこう自分から見てもね、ちょっと雑然としてるかななんていうふうに思っちゃいます。で、そんな僕が本日ご紹介するのは片付けの本なんです。どの面下げてって感じがするかもしれませんけれども、この本読んでですね、僕一ついい発見をしたんです。片付けって楽しいものなんですね。いや、めんどくさいものだとばかり思っててですね、今日のディレクターなんかもね、片付けどうって言ったら苦手って言うんですけど、片付けめんどくさいよねってこう、意気投合したんですけども、この本を見ると、片付けをすることが楽しくなるというか、楽しいお片付けの方法というのがわかります。一体どんな本なのか見ていきましょう。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。ミーデ立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、スバル社より出ております、小林ゆり子著。暮らしを楽しむお片付けという本です。まずは著者のご紹介です。小林ゆり子さん、インテリアショップイデーのディスプレイ担当で、インテリアコーディネータービジュアルマーチャンダイザーだそうです。ビジュアルマーチャンダイザー、これ通称 VMD というそうなんですが、これ聞いたことないという人も多いと思います。僕もこの本で初めて知りました。小林さんによると、この VMD というのは、お客様に購買していただけるような視覚的な仕掛けを売り場で演出するというお仕事なんだそうです。なるほど。よくわからないんだけど、あれですかね、僕らがその普段訪れるインテリアショップとかって、商品をこうただずらっと倉庫のように並べてあるわけじゃなくて、部屋での配置を模して椅子とかテーブルが組み合わせて置いてあったりとか、あとソファーと照明器具なんかが組み合わせて置いてあったりしますよね、別々の商品なのに。なんていうか、こうちょっとしたモデルルームみたいな置き方をしてるんですけど、それをする人なんですかね。VMD の小林さん、日々のお仕事の中で、居心地の良い部屋とか居心地の良い空間というものを研究されてるっていうのを本のどこかで書いてあった気がします。なんというか、家具をどういう風に配置するかって、武骨な人からすれば、そんなの機能的ならいいじゃんと思うかもしれないんですけど、この本を読んでいくとですね、なるほど、家具の配置一つとってもなかなか楽しいんだなということがよくわかります。で、そんな小林さんが今回出されたのが、暮らしを楽しむお片付けということで、お片付けの本なんです。居心地のいい空間を作るプロが書いた片付けの本。どんな内容なのか、本日はですね、著者の小林さんに直接伺っていこうと思います。ではこちらの音声をお聞きください。ではご紹介いたします。本書の著者、小林ゆり子さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、小林さんはインテリアショップイデーでディスプレイ担当をされているということなんですけど、
はい、
これどういったお仕事をされているってことなんでしょうか。
例えばなんですけれども、はい、新しいお店ができるときに、商品をどこに並べるとか、はい、家具の配置をどうするかとか、そういったことをお客様の目線で買いやすいように、見やすいように、選びやすいように配置を考えることが主な仕事です。
なるほど、
はい、
買いやすいような配置って、例えばそうですね、インテリアショップだから、その机となんか椅子が並んでる、なんかダイニングをなんか表現したような、リビングとかダイニングを表現したような空間とかあるじゃないですか、
はい、
あれの買いやすいって例えばどういうところなんですか。
そうですね、例えば食器の売り場で、食器がただ並んでいるだけだと、自宅に持って帰った時にどうやって使おうかなっていうイメージがなかなか膨らみにくいことがあると思うんですけども、そこの近くにダイニングテーブルがあって、実際にじゃあ冬の支度でお鍋が置いてあるとか、そういうこう視覚的にお客様が自宅で使ってることをイメージしやすくして並べることで、お客様が、あ、うちでもこれ使ってみようかなって買いやすくするっていうのもあります。
なるほど、
はい、
確かに倉庫みたいに食器、お皿がただ並んでても、自分で選んでこう想像しなきゃいけないですけど、その想像の例えばこういう例がありますよっていうのを、ディスプレイで表現するという、
はい、
ああ、なるほど。なんか難しそうなお仕事だなと思っちゃうんですけど。じゃあそのディスプレイ担当というのか、その VMD。
はい。
ビジュアルマーチャンダイザー。すいません、片言っぽくてすいません。初めて聞く言葉だったので。
そうですね。
あ、なんかビジュアルで、はい、そこマーチャンダイズだからその通りなんですね。で、そのお仕事なんですけれども、はい、商品をそのディスプレイする、まあ、飾り付けるとか、まあ、あの、お客様に見やすいように置くっていう仕事が、
はい、
本書のテーマのお片付けと、どう繋がってくるのかなっていうのが、やっぱり素朴な疑問だったんですけど、
そうですね。あの、実はディスプレイとそのお部屋のお片付けっていうところにはたくさんの共通点があって、
はい、
お店をディスプレイするときに先ほどもお話ししたように見やすいように、お客様が選びやすいようにいろいろ整理をしながら、ここにこの塊を置くとか、まとめておいて見せるとお客様が買い物しやすく、結果心地よいお店になるっていうところと、お部屋もあのいろんな自分の好きなものがあって、で、
はい、
それをどう心地よく、部屋の中でまとまりのある空間にするかっていう心地よさという点では、
はい、
同じ共通することがあるので、ちょっとしたポイント見せ方とか、
はい、
まとめ方で共通するところがあると思って、うん、その VMD の目線でお片付けについて書かせていただきました。
なるほど、そこなんですよね。僕もこの本を読んで、その、はい、お片付けというのが、うん、あの、まあ、リスナーさん、長く聞いてるリスナーさんは僕が片付けられない男なら知ってると思うんですけど、なんでしょう、整理する、
はい、
捨てる、あの、隠す。そんな感じのイメージだったんです。はい、ですから、片付けイコールめんどくさくて、はい、他の本だと片付け以外のところでそのモチベーションを上げてるんですね。片付けると、
はい、
この、こういう風に気持ちが落ち着いて仕事がうまくいくよとか、片付けると女にモテるよみたいな。そういうのだったんですけども、はい、あの、小林さんの本は、その、はい、お片付けをすること自体、まあ、その並べ替えたりとか、
はい、
その整理整頓するのが楽しいよという切り口だったので、
はい、
お片付けイコール楽しいというのはちょっとびっくりしたんですね、うん、僕の中で。そうですかって感じしますけど。
いや、あの、そうですね。なんか自分も捨てなきゃいけないとか、物を減らさなきゃいけないってなると、はい、まあ、あの、好きで集めてるものたちを選ぶっていうこと自体に気が重くなってしまって、
うんうんうん、
まあ、途中で頓挫してしまうことが自分の経験でも今まであったんですけども。
そうなんですか。
そうなんです。でもその散らかどういうふうに自分が暮らしたいか、
うんうんうん、
理想の暮らし方を思い描いた時に、
はい、
シンプルな空間で何もないことが心地よい生活で理想の暮らしなのかなと思ったら、まあ、自分が好きなものに囲まれて、
うんうんうん、
その気持ちが豊かになることとか、
はい、
丁寧に暮らすことを、うんうん、思い描いて、こういう生活をしたいんだったらこういうふうにあのものを見せたらいいんじゃないかなっていうところから、お片付けに結びつけられないかなと思って。
なるほど、
はい、
でも今のお話聞いてるとあれですね、うん、ついつい物が捨てられない人とかは必見の本かもしれませんね、
はい、そうですね、ぜひそういう方に、
はい、
あの、物が多くてもすっきり見せられるよっていうことを、
はい、
気軽にできるんだよってことをお伝えできたらいいなと思ってます。
うん、で、本書なんですけれども、かなりその写真を多用されてまして、
はい、
本当雑誌のような、なんて言うんでしょうね。これ、こう、音声で伝えるのが難しいんですけども、たくさんの写真が載ってるんですよね。
はい、
で、こういったレイアウト、非常に素敵ですが、
はい、
これ、本の内容、まあ、本文の方の組み立てと合わせて、なんか執筆中になんか気をつけたこととかありました？
はい、そうですね。自分が仕事の中でいろいろ得た知識とか、まあ、飾り方のポイントとかっていうのを、役立ててもらいたいと思った時に、
はい、
具体的に部屋ごととか場所別に分けた方がイメージがしやすいかなっていうふうに思って章立てを考えたっていうのもありますし、う
んうん、
と言葉だけではやっぱり伝わりにくいところが写真があることで、
うんうん、
読んでいただいた方が自分の部屋に置き換えてイメージしやすくなるかなと思ったので写真は多く掲載しました。
はい。今お話の中に出てきましたけども、そうなんですね、
はい。
家の間取りに合わせて、それぞれのスペースの片付けのコツってまとめてて、僕も非常に参考になったんですけども、
はい、
まあ、例えばそのリビング、キッチン、寝室って、あと、玄関。
うん、
まあ、玄関って、あんまなんか飾り付けるってイメージなかったんですけど、
はい、
ちなみに小林さん、玄関を片付けるとしたら、はい、なんかこだわりポイントってありますか？
そうですね。まあ、行ってきます。行ってらっしゃいって、一番最初に、自分が家を出るときに、
はい、
意識する場所だと思うので、
そうです
ね、ただ、すっきり片付いてるだけでは、物足りないというか、
うんうんうんうん、
あと自分が帰ってきたときに、 ちょっと殺風景なところだと、ちょっと寂しい気持ちになると思うんですね。
はい。
ただ帰ってきて鍵を置くときに、好きな小物が飾ってあったりとか、
はい。
こう、なんか元気が出る色が置いてあったりするだけで、心地よい空間になると思うので、その自分が何を最初に目にして最後に目にするのかなって考えて、好きなものを飾るようにしています。
なるほど、はい、結構あれですね、主婦層の方とかお花飾る人とか多いですけどね。
そうですね、
ちょっと良さげな花瓶に入ってて
良さげな
あとはもう昭和生まれの人が熊の置物がどんどんあったりするんですけどああいうの見るとなんか、あ、実家に帰ってきたなみたいなのはありますけど。
そうですね、でもその実家に帰ってきたなって思える気持ちもすごく大事だと思うんですねそれが今の自分の家だったら好きな小物で、あ、いい、自分の家に帰ってきたなって思えると思うので、
うーん、あー、なんか帰ってきたなっていうのを演出できるような空間にすると、
はい、
なるほど、結構片付けというのも考えていくと奥深いなというふうに思ったんですけども、
はい、
でもやっぱりさっきも言いましたけども、一番の驚きはただ片付けるっていうのがめんどくさいなっていう気持ちを、まあ、その片付ける、整理整頓って言ってもいいかもしれませんけども、
はい、
なんか演出、空間を演出することによって片付け自体が楽しい、まあ、本書のタイトル通り、はい、暮らしを楽しむお片付けっていうのは、
はい、
なんか新しい価値観を僕の中になんかいただいた気がします。
あ、よかったね、
はい、でですね、あとちょっとやっぱり小林さんプロなのでお聞きしたかったのが、はい、素人はそのなかなか気づけないプロならではのなんかこう片付けのコツみたいなものってありますか？うん、はい、
そうですね、そのじゃあ何か物を飾りましょう、自分の好きなものを並べましょうってなった時に、
はい、
闇雲に並べてしまうとやっぱりごちゃごちゃしてしまうので。
ありますね、
はい、それをグルーピングっていう手法なんですけども。
グルーピング、
はい、例えばあのガラスで素材を合わせるとか、
うんうん、
テーマを決めて、ここは自分の好きなマリンのコーナーにしようとか、
うんうん、
あの場所をテーマとかその素材で区切ることで、
はい、
物がたくさんあってもごちゃごちゃしないっていう手法があるので、うんうん、ぜひなんかそういう切り口でお部屋を見渡してもらえると、
はい、
ちょっと数は減らないのにすっきりして見えるっていうのがありますね。
なるほど、
はい、
最近なんかあのペットボトルのなんかボトルキャップのなんかフィギュアとか、
はい、
男でもたくさん集めてる人がいるんですけどあれってなんかテレビの横とかに無造作に配置するじゃないですか、
はい、
妹の旦那がそうなんですけど、
はい、
あれってやっぱごちゃって人からしたら見えるんですけども、うん、あれもなんかなんでしょうね、そのフィギュアの大きさであるとか、
はい、
作品とかを、
うんうん、
あと、まあ、素材とか揃えて、
はい、
置いておけば綺麗に見えるということですか？
そうですね、
それであれなんですよね、あのフィギュアなんかはこの本にはなかったんですけど、
はい、
あの実際この本に書かれてる、書かれてるというか掲載されてる写真、
はい、
小物がすごい多いんですよね。
そうなんです、うちは意味がないものがたくさん。
え、うち？
あ、そうなんです、自宅です。
あ、この写真自宅なんですか？
そうなんです。
え、モデルルームとかじゃなくて？
いやいや、の自宅の写真を使ってます。
ご自宅ですか？
はい。
いや、すごいですね。いや、すごい綺麗に整頓されてるし、また小物も多いしで、いや、雑誌のなんか写真だと思ってたんですよ、僕。てっきりなんか下になんか小物とかのなんか値段となんか商品名と売ってる場所とか書かれてるのかなと思ったら、どこにも書いてないっていうのがあって。で、中で小林さんがたまに映ったりとかするんですけども、これ、あ、そうなんですね。これちょっとすいません、皆さん、音声だと伝えられないので、リサさんぜひこちらはですね、本書で見てほしいと思います。たくさん物があっても、このぐらい片付くんだということがわかると思います。で、最後にですね、はい、もうちょっとこの質問もどうかと思うんですけども、僕はいわゆるその、片付けられない男なんですけども、
はい、
僕みたいな、片付けが苦手な人が、
はい、
一番最初に、うん、まあ、小林さんが片付けるんだったらこうしたらって、まあ、アドバイスするならば、
はい、
一番最初にやることって何なのかを最後に教えていただけないでしょうか？
はい。まず最初に何のために片付けるのか、自分が何のために片付けたいのかなっていうのを考えていただきたいんですね。
お、
そうすると、こういう生活がしたいから、こういう暮らしがしたいから、
うんうん、
例えば、矢島さんだったら本が好きだからとかっていうのがあると思うんですけども、はい、理想の暮らしを思い描いていただくことでゴールが見えてくると思うんですね、
うん、
そうするとそのための道筋ができるので、
うん、
片付けをしようというよりかこの暮らしをするためにこういうふうにしていこうっていう、
あ、
まずは理想の暮らし、理想のお部屋をイメージしていただいて、そのための手段が片付けですよっていうことを。
なるほど、
はい、
あ、そう言われるとちょっといいですね。今部屋の片付けとかすごいめんどくさいんですけどもそれ で考えるならば、今ポンって浮かんだのが、うん、はい、じゃあ僕の部屋をプチ六本木ライブラリーにしてみようみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっとなんかシックな本だなと、
はい、
あと機能性もあって可動式だといいなみたいな、うんうんうん、でそれに本をドドドドって入れ て、
はい、
で天井まで届かせるとかもまた面白いですよね、本棚を。
そうですね。
これ何だこいつみたいな、うんうん、ドーンっていうのがあったり。ああそうか、あとじゃあカーテンの色とかもそうだし、カーペットも何敷くかとか、
はい、
あそういうのいろいろ確かに想像が膨らみますね。
そうですね、うん、あの落ち着いた図書館みたいな空間にしたいんだったらカーテンはこの色がいいんじゃないかなとか、うんうん、そこからあの派生していくいろんなイメージがあると思うので、うんうん、まずはぜひ自分の理想の暮らしを思い描いていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。欲張ってもう一つアドバイスよろしいでしょうか。
はい、
すごい無駄なものとか多いんですけど、
はい、
でもなんかいただき物で、
はい、
なんかこう捨てるに捨てられないとかそういうものがあるんですけど、はい、これってどうすればいいですかね。
そうですね、私もそういうので悩んだことあるんですけども、
はい、
私の場合はですけど、
はい、
まずは一等地に飾ります。
一等地、はい、家の中の一等地、
自分の中で、自分の家の中で一等地があるんですけど、
はい、
飾って、まあ、これがどうやったら可愛く見えるかな、素敵に見えるかなっていうのをいろいろ試して、うんうん、まあ、最終的になかなかお部屋に合わないものは、うん、まあ、気持ちをいただいて、
うんうん、
あのさよならしてしまうこともあります。
あ、なるほど、なんかまるで服のコーディネートのように部屋をコーディネートするんですね。はい、
そうですね、すごい近いと思います。
うん、なんか女の人ってアクセサリーこだわったりして、はい、いただいたなんかこう、まあ、ブレスレットでもイヤリングでもいいんですけど、うん、イヤリングって言いました、はい、いないな、あまりいないな。
ピアスですか。
ピアスとかでもいいんですけど、これだとこの髪型に合わないからとか、はい、この服に合わないからとかってすごい考えますもんね。
う
ん、
そうですね、うん、そのちょっとどうかなって思ってたものでも、うん、違う場所に置いたらすごく可愛く見えるとかっていうことが、まあ、仕事の中でよくあるので、
はい、
まあ、それをいただいたものとか家の中でも実践をしています。
はあ、なるほど、違う場所に置いたら、うーん、僕結構驚きだったのがお風呂場も飾れるんですよね。
そうですね、
あ、当たり前だよって顔されましたか、すいません。お風呂ってすごい機能的な場所だと思ったんですけど、はい、そういうのもじゃあ、うん、いろいろ間取りごとに自分でどういう部屋にしたいかとか、
はい、
どんな暮らしをしたいかっていうのを考えていくと、
はい、
まあ、片付けが楽しくなると、
はい、
そのためのコツをまとめた本っていう感じですね。じゃあどんな方に読んでほしいですか、こちらの本は。
物が多くて片付けが苦手な方に読んでいただきたいなと思います。
なるほど、
はい、
まあ、捨てろ捨てろっていう本が多いですからね。
そうですね、うんうん、捨てるとか減らすにこだわらなくても部屋は片付いて見えるし素敵な暮らしができますよってことをお伝えできたらと思います。
なるほど、それではですね、本日お忙しい中ありがとうございました、著者の小林百合子さんでした。
では書籍情報です。暮らしを楽しむお片付け、小林百合子著、スバル社より税込み1365円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。インタビューにお越しいただいた著者の小林さん、なんか素敵な方でね、なんか本当にインテリアとかを飾るのがうまそう、当たり前なんですけどなんて言うんでしょう、なんかおしゃれなこうショップに勤めてらっしゃるんだろうなーっていう雰囲気のある方でした。でですね、先ほどちょっと聞いたんですけども、イデーというのはインテリアショップなんですけど、雑貨や家具を売るだけでなく暮らし方を提案することもされているそうです。ですから小林さんね、場合によってはそのクライアントさんのお家に伺って、じゃあここにはこういうインテリアはどうですかっていうお仕事もされていたんだそうです。ですからですね、まあ、皆さんのお部屋も、まあ、イデに頼むというのもありかもしれませんけども、この本を読んでですね、どんな風に片付けレイアウトしていったら楽しいか、また自分が暮らしを楽しめるかということを考えながら、読んでほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。